流僧の白い鹿。昔甲斐の国、今の山梨県に権兵衛という鉄砲打ちがおった。来る日も来る日も鉄砲担いで山の中を駆け回り、キジでもイノシシでも狙った獲物は決して逃がすことはなかったと。ある日のこと、権兵衛は鉄砲を撫でながらつぶやいた。近くの山にはもう飽きたわい。隣の駿河の国には竜宗山ちゅう山があって、獣がたくさんおるちゅうことや。そんなとこで鉄砲をどんどんぶっぱなしてみたいもんじゃ。そう思ったら矢も盾もたまらん。権兵衛は仲間を引き連れ、はるばる竜宗山へやってきた。さあ、イノシシでも鹿でもわんさと出ろや。権兵衛は仲間と一緒に待ち構えておった。ところが、その日はどうしたことか、小ウサギ一匹出てこん。そのうち、日は西に傾き、すっかり待ちくたびれたみんなは、鉄砲を放り投げて、草むらにひっくり返った。その時じゃった。ドドー、ドドドドー。林が突然揺れて、何やらたくさんの獣の走る足音が響いてきた。びっくりして起き上がったみんなは、一斉に目を見張った。鹿だ、鹿の群れだ。なんと、十数頭の鹿の群れが、目の前を走り過ぎていくではないか。群れの先頭をかけていくのは、雪のように白く美しい大鹿であった。鹿の群れはまるで流れ落ちる滝のように、ドドーッと谷へ下ったかと思うと、たちまち向かいの崖を駆け上っていった。崖の上でようやく立ち止まった白鹿が、悠然と天に向かって顔を上げた。その体は夕日を受けて薄紅色に映え、神々しいばかりに美しかった。権兵衛はしばらくの間うっとりと眺めていたが、はっと我に返ると、今だとばかり、ズドーンと鉄砲をぶっぱなした。白鹿がドッと倒れ、鹿の群れはたちまち崩れた。仲間たちも今だとばかり玉のありったけをぶっぱなした。権兵衛たちはもう有頂天になって、仕留めた十二頭の鹿を担いで山を下ろうとした。とその時だ。静かに晴れ上がっていた空がにわかにかき曇り、見る間に激しい雨がみんなに襲いかかってきた。ピカッピカピカ、ゴロゴロドーン、雷が山に落ちた。木の枝が吹っ飛び、火柱が立った。大変だ、早く山を下れ。みんなはもう夢中で山を下っていった。ところが、その晩、権兵衛は高い熱を出し、寝込んでしまった。そしてそれからというもの、毎日うんうんうなり、いつまでたっても上言を言い続けたそうな。旗の者は、これは助かるまいぞ、とため息をつくばかりじゃった。ところがある晩のこと、権兵衛の夢枕に立派な白いひげを生やしたおじいさんが杖をついて現れた。 これ、ゴンベ、なんとそなたは、これまで見境もなく、とりあけ者たちを撃ったものじゃ。しかも、この前お前の撃った白鹿は、神の使いであったぞよ。なんと罰当たりな。とても許されるものではない。が、ここで本当に悪かったと心を入れ替え、白鹿の霊を祀るなら、許してやらんでもないがな。言い終わった途端に、老人の姿は消え、ゴンベイは目が覚めた。ああ、申し訳ないことをした。よし、これからは心を入れ替え、白鹿の霊を祀るのだ。そう誓うと、不思議なことに熱はケロリッと引いてしまったそうな。元気になったゴンベイは、家族を引き連れて、龍槽山のふもとの平山というところに移り住んだ。そして、龍槽山薬師岳の中腹にお社を建て、白鹿の霊を祀って一生を終えたということじゃ。このお社が、今の龍槽山穂積神社ということです。おしまい。